こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、最近は何か、髪切りましたよね。
髪切りました、切りました。一昨日。
いつもどんな感じなんですか？定期的に切られてるんですか、髪って？
いや、あんまり決めてないっていうか、長くなって我慢できなくなったら行くって感じ。
そんな感じですよね。なんかこうリズムがあまり感じられない感じで、こう髪が変わる。僕10分で M&A っていう番組で白川さんやっておりんです、はいはい、あの白川さんはもう限界だっていうぐらい頭がでっかくなったら髪切るらしいです大久保先生はさ、すっごいもう細かく切るんですよね。
へ
ー、2週間2回ぐらい切ってんじゃねえかなっていうぐらい髪型変わるんで。秋山先生、そういう意味で言うとなんかこう
ね、ないですよね。
ね、なんか、あれ、お、なんかちっちゃくなったね、頭、みたいな。たまーに。と思ったらすぐ切ったりね。ないんですね。
ね、あんまり、なんていうの、リズムはないですね。もうなんか、髪の毛こうセットして時間がかかるようになってきたら嫌だなと思って。
すごいちゃんとセットされますもんね。
そうかな。あれ、私ね、髪の毛セットするのって多分、1分か2分ぐらいですよ。う
ん、あ、そんな、ショートな感じ。え、何使ってるんですか？こんな中身のない話していいんですかね。
ね。
ワックス。
ヘアワックス。
ゲル。あ、ワックス。
うん、うん、うん。
あ、じゃあ手でこう伸ばして。
そうそう、こうやって伸ばしてね。つける。
よくほら、昔さ、おじさんが銭湯とか温泉行くとさ、その黒かどうか知らないけど、ちょっと、頭に当たると痛い感じ。串に、プシューってやって、あれ、ムース。
ムース、ムース。
で、こう、白い泡をさ、後ろに、前から後ろに解いて、カチカチになってこう、セットする、みたいなあったじゃないですか。
ありましたね。
あれだと思ってましたけど、違うんですね。
全然違いますね。
結構おしゃれな感じで、美容師風なんですね。
え、どうなんですかね。ちなみにワックスってあるじゃないですか。
ええ。
あれなんで手でこうやってるか知ってます？くだらない話してる。
え、どういうことですか？なんでっていうのは。伸ばすためじゃないですか。
美容師さんに聞いたらね、
温めて。ていうか、もともと美容業界いたじゃないですか。
そうそう。温めて、ワックス温めて溶かす作業なんですって。だ、単純に手に広げてるわけじゃなくて、
はいはいはい、
熱を加える感じで、こうやって温めてやるといいって美容師さんに出た。
いや、だから美容業界にいたじゃないですか。なんでそこ美容師さんが言ってたんですか。専門家。
いや
、はいはい。
これ美容技術じゃないからね。
ああ、まあそうですね。
うん。うん、
まあそんなとこで。いや、もう、はい、本当に中身のない話ありがとうございます。さあ、
はい、
そんな中でね、大事な質問ございますので、早速いきたいと思いますけれども。はい、ですね、今日は質問だけなので、いきましょう。
はい、
40代サービス業を経営しております、ここ最近社員とのやり取りの中で、こちらの意図がうまく伝わっていない、なんとなくずれていると感じる場面が増えてきました。自分自身の伝え方や向き合い方に原因があるのではと思い、半年ほど前からコーチングを受け始めました。その中で、自分は何を大切にして経営をしたいのか、社員にどうあってほしいのかといったことが徐々に言語化されてきた実感があります。例えば、新規事業に手を挙げる前に、まずは今いるメンバーが自ら考えて動ける状態を整えることが先だ、といったような気づきも得られました。ただ一方で、その気づきや考えが現場にうまく伝わらず、動きが変わっていないことにもどかしさを感じております。方向性は見えてきていたのに、実際の現場では変化が起きない。このギャップをどう埋めていけばよいのか悩んでおります。気づきを現場の行動につなげるために、経営者としてどんなアプローチが求められるのでしょうか。ぜひご意見を伺えたら、もう一回いきます。ぜひご意見を伺えたら嬉しいです。
はい。いやー、これなんて言うんでしょうかね。こう、ある意味コーチングあるあるでもあるんですよ。
どういうことですか？気づきは得たけど、うん、こう、変わらないってことですか？
どうやって、現場に伝えようかというところの、まあ、問題にぶち当たるっていう。
おお、気づきまでで止まっちゃうってことですか。
そうですね。で、確かにコーチングを受けたかってこの方もそうなんですけども、自分と向き合うって作業ですよね、
うんうん、
そうすると今まで自分が、気づいてないことに気づきを始める。要するに、まあ、見えてなかったものが見えてくると。そうすると例えばなんですけども、あ、そうかと、僕は創業の時の気持ちを思い出したと。本当はただただ お客さんの笑顔を見たかったんだ、この気持ちを持ってやろうみたいなことだったり、社員の方だとすると、いや社員には本当はもっと生き生きと働いてほしかったんだ、でも僕はいつの間にかコントロールしてしまった、まずいみたいなところに気づいていくわけです、
はいはいはい、
そうすると、まあ、そのいろんな原点に帰ったり自分の内面と向き合って気づいた、よしもうこれを社員に伝えたいって思うわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをこうなんか伝えるわけですよ、
うんうんうん、
あの思いを込めて
思いを込めて、
いや俺は本当はこうしたかったんだとか、みんなにこうなってほしかったんだって言って一生懸命話すと、社員がポカーンとしてると。
ああ、よくありますよね。
で、そうすると、じゃあまたセッションの時に、いや、社員に伝えたんですけど、全然伝え方が、伝えませんでした。伝え方どうしたらいいですかとかってなると、じゃあ伝え方はみたいなセッションが始まるんですね。
なるほど。今度は伝え方セッションにシフトしていくんですね。はい、
で、これを私もやってたんですよ、昔よく。
うんうんうん。まさに、このパターンってことですね。
うん、そうです。
お
ですからやっぱり社長その時は、伝える前にはやっぱり自分があのマインドセットしてこういうことをやっていきましょうかとかね、
ステートが相手に移るんで、うんうん、こちらのステートとかって話になりそうですよね、
とか、まあ、あとはその伝える時に社員の使ってる言葉をちゃんと使いましょうとか、
おあそういう細かいテクニックがあるんですね、うんうん、やろうと思うと
やっぱりこちらとしてもせっかく社長さんが内側から気づいた気づきを社員に伝えたいという気持ちはめっちゃわかるから、
うん、
どうにかしてそこを支援しようとしていくと、
でそのための技術論もかなりあるんで伝えられちゃうと、は
い、でこれが、ま、あの全部間違っていたとは言いませんけども、やっぱり大きなズレを生んでたんだなということを私自身も感じてるんですね。
ほうほうほうほう。ポイントはどこですか、伝え方の話。
実は伝え方ではなくて、
うんうん、
気づいたということは何に気づいたかっていうと、一つは自分が見えなかったことが見えてきたと、
うんうんうんうん、
それって自分の内側の話ですよね。
確かに自分の気づきですかね、
うんうん、じゃあ足りない部分は何かというと、じゃあ現場のことについて現場の方がどういうふうに現場を見てるかってことが見えてなかったっていうことに気づいていく必要があるんです。
はいはいはい。
よくね、こう、あ、俺は気づいた。でも現場の人はまだ気づいてない。だから現場の人に気づいてもらおうってなっちゃうんですよ。
だからそれを気づいたことを伝えようってなっちゃう。
そうそうそうそう。
教えようみたいな感じか。
なっちゃう、どうしても。
なるほどね。うん。え、それの何がダメっていうことになるんですか。
うん。問題は、結局は、現場で何が起きてるかということを社長自身が見えてなかったってことに気づくことがめちゃめちゃ重要なんです。
ほうほうほう。
あのここで大切なのはコーチングとか事故を見るということは社長が自分の内面を見てますよね、
はい、
ということは逆に言うと、外側で起きてるところにはまだアプローチをしていないってことになるんです
ですね。だから気づかせたいんで教えたいになっちゃうっていうのも逆にわかりますよね。
逆に言うと僕は現場で何が起きてるかはまだ知らないってことに気づいていく必要があるんですね。だから、どう伝えるかって思考になっちゃうのは気持ちわかるんですが、その前にまず現場では何が起きてるかということを次のステップとしては見に行く必要があるんですよ。
自分の気づきで止まってて、
うんうん、
じゃあ実際に現場がどういう、うん、だから現場には気づきが起きてないわけですもんね。
そうですね。現場の社員の方がなぜ自分は動けないのかとか、現場では何が曖昧になってるのかとかっていうことが社員の方が気づいていないかもしれないし、もしかすると気づいていても社長には言えていないかもしれないです。
うんうん。まあそんなもんですよね。社長と社員の関係ってね、うん、ある意味で利益相反するんで、社員さんにとってはね、動かない方が都合いいから、動か、いやべ、社長気づきが上がったぐらいに思ってる社員だっているのが実態ですよね。
そうなんですよね、本当に。ですから、じゃあコーチングとかで自分の気づきを生かすために必要なのは、自分のその言葉を届けるってことじゃなくて、逆に現場の言葉を聞くっていうフェーズに入っていかなくちゃいけない。
ああ。 その気づきがあったから伝えてどうにかして動かしたいになっちゃうってことですか？そうじゃなくて、だからこそ今度は社員さんにどう気づいてもらうかにアプローチしなきゃいけないのに、そこすっ飛ばして、俺はこれ気づいた、お前らとどうだってなっちゃう。で、ソース感みたいな。
そうそう。で、そこで、社員の、じゃ今度はそっか、社員の人に気づいてもらえばいいんだって言って、いきなりこう質問とか投げていくんですよ。うんうんうん、気づかせてやろうモードになっちゃうから。
ああ、よくイメージ湧きますね。
ですから、
早く気づけってメッセージがすごい聞こえてくるやつですね。そう
そう、俺は気づいたから、お前らも気づけみたいなね。
なるほど。
で、そのアプローチになりがちだから、まずは自分に気づく。次は、現場の人に気づかせるじゃなくて、現場の人と一緒に気づいていくっていうアプローチがめちゃめちゃ重要なんですが、なかなかそこは難しい。
うん。でも今まさにキーワードが、現場の、うん、人たちと一緒に気づいていくっていう部分が抜け落ちちゃってるってことですね。
そうなんですよね。だからパターンとしては今言ったように整理していくと、自分の内面に気づく、次はそれを伝えるでもないし、現場の人に気づかせるでもないし、現場の人と現場で何が起きてるかということを共に気づいていくっていうプロセスに入っていく必要があるんです。
あ、ついうっかり気づいちゃったことは早く伝えたいとか、どうにかして伝えたいとかってなってしまう気持ちもよくわかりますもんね。
私なんかめちゃめちゃよくわかるし、そういう人生歩んでみました。
そういう人、壮大ですね。
だってほら、うわ、俺これ気づいた、これを経営者の方、顧客に気づいてもらいたいとかってなっちゃうし。
ああ、しかも配信する場があるからね、なおさら気づいたことどんどん言いたくなっちゃうっていう環境があるからこそ、なおさらなりそうですよね。
ね。ですから、これ、いや、確実にこの方も、まあ、進歩してるって言葉は難しいかもしれないけども、そのプロセスには入ってると思うんですよ。多分今までは、現場をどう動かそうかとか、現場に意識は向いていたと、
うんうん、
そうじゃなくて自分に意識を一回向けようっていうところでコーチングをしたという点では進んだじゃないですか。
はいはいはい。
で、自分の内側を見ていったら、今までこういうことに気づいてなかったことに気づいたっていうところも進んだと。で、その後ですよね、その後の一歩が、じゃあそれを伝えようとかってなっちゃうとか、気づかせようってなっちゃうから、そうじゃなくて、だからこそ現場の人たちと一緒に何に気づかなくちゃいけないかってことのフェーズに入ってくることがめちゃくちゃ重要です。
なるほど。非常にこう醸成していくようなプロセスじゃなきゃいけないのに、気づいたことを伝えてっていう、ちょっとこう合理的になりすぎて、結果どんな感じなんですか？それによる弊害っていうのは、イメージで言うとどうなんですか？私のイメージで言うと、社員が、まあなんか、またなんか言ってるわとか、あとは、まあ、と、言ってるから、まあ合わしとくか、みたいな風な、こう、表面上の付き合いみたいな感じの傾向になるのかなってイメージはありますけど。
いや、そうですよ。例えばですよ、なんか僕は、経営の原点に気づいたんだ、自分を見て、みたいな。みんなとはこういう風にやっていこうって言ったとしても、で結局社長何やりたいのみたいになっちゃったり、
ああ冷めてる感じね、
うん、もしくは、うん、自分は気づいたんだから相手にも気づかせようみたいなコーチングを始めて、うん、君たちは結局どうしたいみたいになって、
うん、
どうしたいじゃなくてお前がどうしたいか語れよみたいになっちゃったり、
なるほどね、
っていうことが、まあ、起きがちですかね。
ということですね。まさにこのギャップをどう埋めていけばいいのかと。そのギャップが生まれているのは伝え方の問題ではなくて、そのプロセスがすっ飛んでるということに実はあるんじゃないかということですね。
やっぱ動かしたいと思っちゃうんですよ、どうしても。
まあ、人をね、どう動かすかみたいなね、書籍が出たりするぐらいですからね。そこに我々は囚われてしまうんでしょうね。
でも、もう私たちはそろそろ気づくべきですよね。人は動かそうと思って もう動かないということ。
そうですね。そういう意味で言うとね、質問型営業の青木先生がね、質問型営業が生んだきっかけは、その気づきからだったみたいですからね。
ああ。
営業で何かをどんなにテクニカルにうまいことを教えて、伝えても、人は思った通りにしか動かないのかって思ったら。
自分自身がね。
そう。
うんうんうん。
あ、一生懸命説明することって意味ないじゃんって、もうなんか、足元が崩れ去ったらしくて、新幹線の中でその本読んで止まったらしいです。そんなことをおっしゃってましたけど。まあ、ということで。
まあ、ですので、この方も含めたり、あとは、今自分のことを内省されているとか、見直している経営者の方多いと思うんですよ。
うんうんうん、
で、そこでいろんなことに気づいたっていうのは、その気づきは本当に価値があるものと思います。 だからこそその次の一手として現場の方と一緒に今何に気づいていく必要があるんだろうかということを話し合うっていうフェーズにぜひ入っていただきたいですね。
ということですね、はい、こういうことでぜひ行かせていただいて、また何かありましたら質問いただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。